もシーラです。月刊ユキサダイさんのポッドキャストです。このポッドキャストでは先日生放送でお送りした月刊ユキサダイさんの模様をダイジェストでお送りします。ユキサダ監督のラジオの世界へようこそ。
2月8日金曜日、時刻は8時を回りました。月刊ユキサダイさんの時間です。お相手は私、キベトショウと
シーラと
ユキサダイさんです。
ブヤさん、
誕生日おめでとうございます。
おめでとうございます。
今もう外ではね
写真大会
パーティーが行われてますけども、引き続き我々も生放送で、
ね、はい、頑張ってまいりましょう。
もう拍車打ちますね。
どんな気持ちですか、あの尊敬するカナブンヤさんの後に番組やるの。
僕は DJ じゃないんであの僕は映画監督ですからあのブンヤさんみたいなこのね滑舌のいいねトークは望まれてないと望んでもらっても困るというね。
今日は本当だから監督の新作が公開になったばっかりということで、たくさんメールが、
はいはい、そうなんです、ね、
これ今までないぐらい
ないぐらいにね感想のメールがたくさん来てます
んで、しかも長いね
長い、そうそうそ う, そう
感想が
読み応えがあるんです。
結構なんか黒い黒いテーブルの上が黒い感じです。まあ今日どんどん紹介しながら、はい、まあ他に映画以外の情報もいろいろあったりなんかしたりして、楽しく5時5分がお届けしたいと思います、はい、じゃあまずはタイトルコールお願いします。
月刊ユキサダイサオ、よーい、スタート。
月刊ユキサダイサオのポッドキャスト。
いやもうね、あの分野さんみたいに年取りたいですね
40年 DJ やってるっていうことが、
うん、もう俺子供でしたからね最初ね
最初分野さん聞いた時は
だから声だけさっき聞いてたんですね、打ち合わせしながら、はいはいはい、あの同じ
あ
何の印象も変わらない。顔見たらやっぱり随分違いますけど、随分違うんだろうなと思いますけどね。
やっぱりのラジオマンでございますね。やっぱもう、ね、外気づいてますか？
むしろね若い頃よりね、やっぱなんだろうね、もうなんかいぶきし銀のもうねこのなんかこの言葉っていうかね、言葉のむしろ速くなってんじゃないかっていう
スピードがね、
ちょっと落語家に近いものがありましたね。
なるほど、絶妙の間にたどり着く
やつですか。羨ましいですね。人徳ですね。もう分野さん3日間もやるんでしょ。
そう、今日明日明後日
ねえ、公共の電波を、
公共の電波
ジャックできるというね、
我々もこう長く続けてこの番組をね、いつかはそんな風に言われてもらえるような、
もう僕もまたラジオのシーンでは分野さんがまた登場するっていう俺の映画に
あ、そうですよね、
そう固く今日決めましたね。
あ、やった、
うん、やっぱり
やった、また、うん、ユキサダワールドに、
はい、
我々もねラジオのね、
はい、
あのおまけみたいな感じで登場してますけども、
うん、はい、それはいいよ、
ブヤさんが出るっていうことになればちょっとこう足引っ張る思っておりますけど、まあ監督は今一番忙しいということでね、新作ツヤの夜が、今公開中と。
そうですね、今は、ちょうど公開もう2週目がから3週目に入ろうとしてるところですね、うん、
と同時に舞台も今やってますよね、
そうです、あの東京の、天王洲銀河劇場というところで、はい、テイキングサイドっていうですね、うん、平見喜次郎さんと筧利夫というね、
また濃いね、
この2人のあのもうこれはすごいですよ、セリフ劇ですから、
うん、
もうぶつかり合いですね、
なんかセリフで喧嘩してるみたい なんか感じの映像ちょっと見ましたけど、
いやいや、これはあのすごくおかげさまでですね、あの芝居の世界の重鎮の方とかからですねお褒めの言葉をもらったりとかですね、ちょっとね4本目にして当たりが出たかなと。昨日朝日新聞の、に出てたんですね、
劇評
が素晴らしく褒めていただいてて、よかったっていうかおめでとうございますってプロデューサーに言われたんで、まあちょっとなんか嬉しかったですね。なんかあんまり褒められることもだんだんなくなっていくんですよね、もうね、映画界ではもうそういう時なんで新鮮ですね。またあの GO の時のような時に戻ってる感じっていうか、だから本当にもうキャストの素晴らしいキャストがね、あの揃ったんで、まあこれは見る価値あるものになってんじゃないかと。
また映画とはこうちょっとタッチが違う世界ですかね、
うんうんうん、そうですね、うん、 やっぱり映画と演劇というのは全く別物ですけど、まあ、似て非なるものですよね。
うーん、
ただね、やっぱね、役者たちのもの、まあ、役者たちのものって言えば、まあ、演出家がもちろんあるいてなんですけど、うん、やっぱり役者が日々違いますからね。
あ、まあ、そこな、やっぱ舞台は生物っていうやつですか。
生物ですよ、
う
ん
う
ん
う
ん、やっぱりそこであって咳一つするじゃないですか、うん、加計さんなんか咳したら間開けますからね。観客のおじさんがって言うじゃないですか、うんうん、だから間開けるんですよ。かむしろ食ってでかい声で言ったりとか、そこでかく言っちゃいけないところでもそれでも成立させていくっていうのがね、やっぱあるんですよね。閉まらな、ドアを閉めなきゃいけなかったとか閉まらなかったとかね、でも逆にそれをうまく生かすとかさ、
まあ、そのなんていうか一期一会というか、その瞬間しかなりしえないっていうのが舞台のやっぱ面白さでもあります
よね。そうですね。で、映画はそのだからそのミラクルな、偶然性みたいなものをやるために何回も何回も撮るんですよ、うん、僕の場合はね、うん、でも定着しちゃうじゃないですか、うんうん、結果的に収まってるのか、わざとちょっとはみ出したようなものを編集しないで使うとか、うん、まあそういうのはだから、それが結果的に映画は必ずそうなるわけですからね、毎回ね。でも演劇はそうじゃないですよね、もっとさらに日々違うっていう、もう生き続けてる感じ、進化し続けてますよね。
その加計俊雄さんと平見喜次郎さんっていう、その演劇のど真ん中をずっと歩いてきた、なんていうかすごい人たち。
そう、でも2人ともなんかちょっと血が違う感じがするでしょ。
そうですね、フィールドとしては交わらないね、感じですよね。
やっぱ国境線があるじゃないですか、はいはいはい、2人に、あの演劇界の国境線があるし、はいはい、それが狙いなんですよ、
が交わる瞬間みたいな、
うん、要するに なぜかというと、設定がね、あの第二次世界大戦後のドイツ、うん、そこにフルトベングラーっていうドイツの最高のベルリンフィルの最高指揮者、うん、それを演じるのが平見喜次郎さんなんですけど、うん、それは重鎮なわけですよね、うんうん、天才と呼ばれた男、うん、でこいつのことなんか何も知らないアメリカの将校アーノルドっていうのが、うん、あの実ナチに加担してたかどうかっていうのを下調べしなきゃいけないんです。それを尋問していくって話ですね。
戦犯なのかどうかみたいな、
クルト・ベングラーが、はあ、こいつが本当にナチに加担してたのかどうか、要するに芸術と政治は違うと彼は言い続けるんだけど、うん、本当にそうなのか、俺には関係ねえ、お前がどんな人間なのかっていう、ある正義感を持ってこう切り込んでいくっていう話なんですね、うん、その場合日本でこれやっちゃいけない舞台だと思うわけ本当は、うん、やっぱ外国人、要するにアメリカだったらやっぱそこにユダヤの、まあ、ユダヤの将校が出てきたりするわけですね。で、分かるわけじゃないですか、顔とか雰囲気とか。でもセリフには説明がないですよね。日本人全員日本人ですから、どの人がドイツ人なのかって分かんないです。
あ、なるほどなるほど。
ただやっぱりその先制国家であるドイツで芸術を愛するドイツ人と全くそうじゃない進行していくアメリカっていうもののイメージをね、あの全くその衝撃場からバーッとマシンガントークでやってきた加計俊雄がアメリカを背負い、でもドイツの先制国家の芸術を信じるって重みを、もうかね、伝統ある重みをも背負うのが平見喜次郎と。
ああ、なるほどなるほど。
僕はそう考えたんですね、キャスティングで。この二人がぶつかるのはもう必然なんだと、そう思って演出したんで、もう本当に見事にそれがうまくこう的が当たったんじゃないかと。まあ好き嫌いはあると思うんですけど、いやもう例えば僕嬉しかったのは、あの翻訳家ですごく有名な松岡和子さんってね、あのシェイクスピアとか蜷川さんの舞台とかを役をされる方なんですけど、もうものすごく重鎮で、あと演劇評論家の千田さんっていう、千田明子さんっていう、この二人が一緒に見に来られたんですよ。ちょっと緊張する、
うわ緊張する、
僕ら緊張するんですよ。でも二人がもうものすごくもう逃げてないって、久々にこういう逃げてない芝居を見たって言ってくれたんで、まあね、とにかく加計俊雄のマシンガントークでもう打ちまくる感じですからね。それがなんかまあどういうものなのかっていうのね、まだ見てない方もいますけど、大阪とかあの地方はちょっとあるもん
です。そうそう、2月の11日まで東京公演で、その後愛知、静岡、大阪、広島、
広島までは来るんですけど、ちょっとね福岡まで届かなかったなと、
ツアーで行われるということなんで、ぜひ見ていただきたいと思うんですが、まだこの今出た加計さん、平見喜次郎さん以外にも出てらっしゃる方に、またあの
最近こうよくお約束でやっている監督インタビュー
またあの iPod で僕のあの iPhone ですね、
iPhone で
僕の iPhone で あの撮ってきました
すごい
聞いてもらいましょうよ。
いや福田沙紀さんに、
ああ
熊本出身ですよ。
はいはい、
まあね可愛らしい感じなんですけど、舞台でどんな感じなんでしょうかね。
ですね。
じゃあ監督にお話聞いてもらってますんで、はい、こちらの方お聞きください。
はい、
テイキングサイドの今、何日目だっけ、これはもう4日目かな、5日目の、マチネの、前でちょっと準備をしている、福田沙紀さんにちょっとインタビューしてみます。こんにちは
こんにちは、福田沙紀です。
もちろんあの知ってると思いますが、福田沙紀さんは、熊本出身でよく熊本弁されてますよね。
そぎゃんたい
この人は熊本出身でずっと注目してた女優さんですけど、今回テイキングサイドどうですか。
そうですね、かなり、まあ、難しい内容ではあるんですけど、ものすごくこう演劇のファンの方だったり、あの時代の音楽クラシック好きの方からものすごい絶賛いただけている舞台に立たせていただいて、もうほなこつ幸せです
あのね、今回はあのエンミっていう、ずっとね、あのセリフがなくても舞台上にずっといなきゃいけないっていうね、なかなか逆にこれは結構難しいんじゃないかと僕も最初から思ってたんですが、どうですか。
いや、めっちゃ難しいです。本当に難しくて、もう稽古やってる時がもう本当にあのなかなか自分の中でこう正解を見つけ出すまでにものすごい時間がかかって、であの生沢さんともたくさんいろいろあのお話ししながら、いろんなこうやってみよう、ああやってみようっていろんなパターンを、ある意味演技が一番いろんなパターンをやりながらなんかこう稽古やっていった感じがして、でもなんか不思議とこう舞台のセットの上に、舞台の上に立ってみると、なんかこう自然と演技がなんか出来上がっているのがすごい不思議な感じで、それはもうなんだろう、マジックな感じ、マジックって感じですよね、舞台マジックというか、うん、
そうですね。もう、まあ、演劇ももうだいぶ経験があると思うんだけども、ちょっとねあの今回は筧さんや平さんというですね結構ベテランの方たちと共演どうですか。
いやこれは自分の人生の中で、まあ、芝居が好きな自分の人生の中においてこの舞台に立てることってすごい大きいなと思って、もうあのもちろん筧さんのあの弾丸トークと平さんのあの貫禄と言葉の説得力の強さ、あの2人とも言葉の説得力があるんですけど、全く別の言葉の説得力をあのそれぞれがあの演じていて、もう勉強になるし、私はこの芝居やればやるほどすごくワクワクする芝居で、だからこそお客さんにもこう見てもらえば見てもらうほどなんかこう、ああよかねって思ってもらえる舞台になっとるとじゃないかなと思います
ね、こうやって熊本弁になりますけど、あの熊本でね一緒に映画はねちょっと作りたかですね、
作りたかですね。やっぱり、まあ、熊本のもんとしてなんかこう熊本に貢献できることをやっぱしたいと思ってる件が、まあ、ちょっと熊本に負けんようにね私もちょっと頑張るべきだなと、思ってますね。
あのね、福田沙紀は孫よかあのねあの孫強かあの女優だと今回実感したけんね、また一緒に熊本でやりましょう。
やりましょう。もうしたらもう家族も大概な喜びのはるけんがおばあちゃんとかね親戚とかねおるけんが、うん、こげん熊本弁で喋るとないんだけど、どうしたらいいんだろう、大丈夫かな。でも本当にあのね、この今回生沢さんと私一生懸命ねこれ頑張ってるんでね、またこう熊本の作品ばやっぱ作らんといかんもんね。
まあでも作りましょう、
作りましょう、
はい。じゃあ最後に熊本の 全国の人が聞くんですけど、これあのファンの皆、いや、いいんです、あのそれがいいんですよ、あのファンの皆さんに、じゃあ最後に一言お願いします。
はい、あの、まあ、私日々一生懸命、日々成長できるように、まあお芝居ももちろんそうですし、たくさんのこと学びながら頑張ってるんで、まあ、ぜひ応援していただけたらいいなと思います。ありがとうございます。
福田麻希さんのインタビューでした。
よかこ、
なんかもう、
ま、
熊本県民が今みんな君のファンになったぞ。
かわいい。
監督より私の方がシティがあるねとか、とかいう子なんですよ。街の中だけね、うちはみたいな。
そんなこと、そんなこと。
もう大体もうねって言ってた。なんかもう髪取りとか霜取りで遊びよったけんね、子供の時からって。
都会。
ちょっと都会だ。何言ってんだよとか。本当面白いですよ。あのね、本当好きみたいね、熊本が。ものすごく熊本が好きで。うん、
ぜひあの熊本映画を撮る際には、
ね、本当ですよね。
いやいや、本当にね、そう思いますよ。うん、あのね、あんなね、もうね、なんか全然別人になるからね。自然とね、熊本弁が出るんですよ。
綺麗な熊本弁だった
よね。俺もつられて熊本弁で喋ってる。
ネイティブってやつですね。
そうそう、だからね、たまにね、あの、アクセントがおかしい時あるわけ。
ああ、お芝居、お芝居、
うん、俺分かるの、俺が、あ、なんでああいうアクセントになるんだろう、いや、熊本の人だけなるっていうのが、演出家が一番分かってたっていう、結構ね、何回もありましたけど。
いいですね、テイキングサイド。まあ、あの東京公演が見れなかったっていう方は、うん、ぜひお近くのところに来た時は、うん、ぜひ見ていただきたいなと思いますが、はい、監督の演劇話はまだまだ終わらないんですよね。
そうですね、あの実は今年ね、映画の話もあるんですけど、うん、上半期は4月いっぱいぐらいまでは演劇漬けなんですね。
おうおうおう、
もう一本演劇をもうすぐ来、もう中旬ぐらいから稽古はまた始まるんですけど、
終わったかと思ったらもうい
やもうかぶりな、ちょっとかぶってますけど、地方公演と、うんうん、あの趣味の部屋っていうですね、タイトルの、
はい、
パルコ劇場さんが
40周年記念公演、
あ、そうなんですか、
うんうん、
あ、そうですね、あ、本当そう書いてますね、はい、演出を私やりまして、脚本があの小沢亮太さん、小沢亮太さん、
はいはい、若手の今、
そうです、あの、キサラギとかね、うん、あのリーガルハイとか、
はい、
あの、はい、鈴木先生とか、
うん、
結構ね、本当に今もう人気のある作家さん、若手です、僕より若いですけど、にこれは企画をある大物俳優がやってまして、
おう、
それは中井貴一さんなんです
がプロデューサーってことですか。
まあ、プロデューサーというか企画でしょうね。企画、まあ、プロデュース的なこともあのあって、中井さんが小沢さん の, あの映像作品とか見てて、うん、なんかパッと思いついた、ある種サスペンスコメディをやりたいと、
う
ん、みんながね、これを 見終わった時に最後にいやーって言いながら、いろいろこう語りながら帰っていくような、
うんうんうん、
もうもっと言うなら中井さんの野望はこれを広めてブロードウェイがオフブロードウェイとかが注目するような、あの目指すとこはですよ、あのイメージね、そういうちょっと面白いこうサスペンスコメディーをという無茶ぶりを小沢くんにして、小沢くんは悩み悩んであるものを提示してきて、小沢節ですけど、
うん、
なかなか面白い本が上がってきましたが、うん、演出家の僕としては、うん、大変舞台でやるのは難しい本だなと。
またタイプが違うんですね、テイキングサイドとは。
全く違います。
はあ、
うーん僕は翻訳劇しかやらないつもりでいたんです、ずっと。翻訳劇っていうのはあらかじめなんかこう語り継がれるような成果のあるものを自分なりの解釈を入れて、その時キャス集まったキャストで成立させるっていう面白さなんだけど、今回生み出さなきゃいけないですね。ないんですよ、お手本も何も。テキストもテキストではないわけですね。この脚本なんですよね、生きた脚本をどうやってこのメンバーでゼロから作り上げるのかっていうのは、そういう意味ではパレードもね、あの日本の作品でオリジナルではあるんだけど、あれはほら映画があったから、僕は映画からの進化なんで、
うんうんうん、
あ、まあ、そういう意味では もともとのテキストがあるような感じ、原作もあるし、これはないものをやるっていうのはね、いやこれはね九州にも来ますので、
あなんかね、東京が3月22日から4月14日で、福岡公演が決まってます、はい、4月16日これは福岡、まあ、チケットはもうすぐ発売なんですかね、これ。
あのなんかプレ、あ、なんていうかね、あの先行で売ったみたいなんですね、ある部分で、そういうのがあるんですよ、はい、チケット先行予約みたいなのってあるじゃないですか、はい、それをもう一瞬にしてソールドアウトしたらしいです。だからね結構あの僕の周りの人も俺に直接フェイスブック通してあんまり知らない人ですよ、監督何とかしていただけないでしょうかって、それ俺にそんな俺知らないからね、会ったことないけど何とかしてあげようって気持ちになりますよ。だってなぜならこんなことはあまりなかったんですって今まで、取れなかったと、どうしよう見れないのか私みたいな人もいるっていう。だから僕はなんでそうなってんですかねってなんか思うんですけど、やっぱ今人気あるんですよね。あの出演者がね、中井貴一さん、あの戸次茂之さん、あのチームナックスの、
はいはいはい、
大人気の、
はい、
もう今大人気ですからね、
かっこいい茂ちゃん、
まあここら辺が中井さん戸次くんみたいなのが来ると、うん、なんかやっぱりこういい匂いがするんですよね。で原美希恵ちゃんとカビラ J さんと、と白井明さんと、
あーなるほどな、またこれもチャンネルがいろいろ違う人たちが集まっておりますな。
まあ名優揃いですけどね、あの原さんはねもう初舞台らしいです。へーねえ、どうすんでしょうね、
どうすんでしょうね、ビットボルトみたいにですね、今から大変になるわけですね。じゃあ
まあ一言だったらちょっと見てみたいなと思うんですけどね。
見てみたい。
いやまあちょっとこれはあの福岡なんで、
はい、
見れる人はそのプレミアチケットゲットできれば見れるんじゃないかなということで、はい、演劇の話をここまでもう20分くらい演劇の話しておりますが、映画監督の番組です。
そうでした、はい、そうでしたね、
この後映画の話もしますんでちょっとお待ちください。ここでお知らせがございます。
はい、
FMK のホームページでは月刊ゆきさだいさんのブログを展開中、毎回の放送をダイジェストしたポッドキャストも世界へ向けて好評配信中です。タンクマではゆきさだ監督の連載エッセイ映画のある生活2を連載中、熊本から様々なゆきさだ監督情報を世界へ発信中、月刊ゆきさだいさんを爆心中でございます。プレゼント、
はい、
まあ、2ヶ月にわたって、ゆきさだいさお監督作品初恋第2編の DVD を5人の方にということでですね、
はい、
たくさんいただきました。
そうなんですよ
売ってないですからね、
売ってないですからね、なんかもうたくさんいただいた、もう厳正に抽選いたしましたよ、うん、
はい、
グラミッコなしで、うん、あのもしあまだ欲しいという方はまだ多分ホームページ、うん、
実はねちょっと売っても売って売ります。
まだ大丈夫ですか、今
特別に売れる分がまだちょっと残ってるんですかね、あ残ってるっていう、まだまだ大丈夫ですよって、
ラジオショッピングみたいですけどあのね、ホームページの方で、
これ東京でもね、あの見た見たって言って
結構話題になってる、
結構ね、あの地下組織的になんかこう出回ってるらしく、
これはレアですからね、
これ でもダビングできないですから、コピーガードが入って
る、ぜひ、
当選者の方はこちらの5人の方です。
はい、サトシさん、マメさん、ミホコさん、つやつやさん、みゆきさんです。
おめでとうございます。
おめでとうございます。
初恋第2編、生田監督が第二高校のために
作ったという、
あの特典映像もついておりますんで、
うん、
プロデューサーが今日ちょっと来ておりますんで、うん、ぜひまだ大丈夫ですね、まだ予約大丈夫、
まだ
大きな丸が、
大きな丸が
まだでもいつなくなるか分かりませんからね。
そうですよね、
あの後で大体こういう人は欲しかったって言うんだけど、今アクセスしなくてダメです。
そうそう、どこにアクセスすればいいのかな、フェイスブックですかね、
はい、番組のブログからあのリンク貼ってますんで、はい、月刊ゆきさだいさんのページに、
それが一番いいでしょ、
リンクが貼ってありますんで、
はい、
そちらからアクセスしてみてください。
はい、
今月のプレゼントがございます。
はい、
直筆サイン入りを入れて、プレゼントする DVD はこちら、初監督作品、ゆきさだいさお監督、
うん、
オープンハウス、 最新作が公開中の時にあえてこのさ、はい、ね、初監督作品と見比べさせようという私の
粋な計らい、
粋な計らい宛先はこちらです、
はい、メールは監督アットマーク FM 熊本 .jp 監督アットマーク FM 熊本 .jp、 ファックスは0963555200 0963555200、 そしておはがきでも受け付けています。郵便番号860-0001熊本市中央区千葉城町 5-50 FM 熊本月刊雪貞さおの係までです。ご応募お待ちしております。
お待ちしております。番組の後半では最新作の感想などのメールをたっぷりご紹介したいと思います。
月刊雪貞さおのポッドキャスト、いかがでしたか。月刊雪貞さおでは皆さんからのメールやお便りもお待ちしています。メールは監督アットマーク FM 熊本 .jp、ファックスは0963555200、おはがきは郵便番号 860-0001 熊本市中央区千葉城町 5-50 FMK 月刊雪貞さおの係まで。プレゼントも用意して待ってます。以上シーラでした。